QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。さあ、というわけでございましてね、6月15日268回の QRL でございますけどもね、先週とですね、先々週はですね、細田さんに来ていただきましてね、またまたマニアックな話題をね、2週にわたってお届けしましたけれどもね、いかがだったでございますかね。まあ、6月1日からですね、電波の日ということで、番組の方もですね、リニューアルしましてですね、そのまあ記念すべき、最初の回から細田さんに登場していただいたんですがね、まあ、なかなかですね、先週かな、特にね、鉄ネタがメインでほとんど無線の番組ではないというね、そういうまあコメントもいただいたりなんかしておりましたけどもね、まあ、たまにはね、そういう系もいいかなということでね、お送りしましたけどもね、またそのうち登場していただきたいなというふうにね、思っておりますが、はい。というわけでですね、今日も QRL、この後はですね、ゲストの方に今週もお招きしてですね、お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、というわけで QRV コーナー、このね、QRV のタイトルコールもね、変わりましたけどね、ようやくね、皆さん馴染んできた頃じゃないかなと思いますけどもね、はい、早速お送りしたいと思います。というわけで今日はですね、ゲストの方に今週も来ていただきました。この方でございます。
こんばんは、地元の JN1GLD 下田です、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう下田さんあれですね、1030ということでね、
はい、
もうローカルさんでございましてね、
はい、
もう何度も来ていただきましてありがとうございます。
とんでもございません、
はい、まあね、GLD さんはね、まあ、地元ネタでございますけどね、電車からねアンテナがよく見えるところにお住まいでございますね、
はいはい、
まあ、ここをね通勤通学で通ってる方はね、
はい、
おそらく、田梨駅を過ぎるとね、はい、すぐに見えるということでね、
はい、
まあ、その方が来ていただいたというわけでございますけどね、はいはい、最近どうですか無線は。
そうですね、週末ちょっと聞いてみたんですけど、うん、やはり、いい感じで、
いい感じで
50メガがスーッと浮いてきたのが、うん、はい、
まあ、例えば前回下田さんに来ていただいた時に4エリアのね、
はい、
お話をちょっと仕事でね、はい、行かれたということで、まあ、かなり仕事忙しいようですね。そういえば、
まあ、おかげさまで、
無線やってる暇ありますか。
なかなかね、今回もちょっと忙しくて、土日も出て12連勤という、
12連勤ですか、
ハードな仕事をしてまいりました、
うん、なるほど、ちょっと、はい、あれですね、老基法の関係がちょっと見隠れするようなそんな感じでございますね。大丈夫でしょうか、ね、
はい、大丈夫です
はいはい、はい、またあれですか、どっか遠く行かれたとか。
いや、新しいプロジェクト始まりまして、うん、それの、サブリーダーっていうんですけど、実質リーダー的なことやってまして、全国の方監視の業務をしてるんで。
なるほど、はい、そうですか、
はい、
そうすると、まあ、全国回る、
回るんでなくて、ウェブ上で、
ウェブ上
仕事のなんていうんですか、やってる最中のやつをこうアップしてくれてるのを見て、うん、これはいいよ悪いよっていう、
ね、
判断を今してますね、
うん、そうすると、まあ、社内ということで、
はいはい、
まあね、外部へ行くとね、やはりこの間みたいに無線をやる、
ね、
まあ、時間帯もちょっと出てくるかなというのはあるんですけどね、
はい、
それはちょっとないかなと。
なかなか。
なるほど、
はい、
はいはい、まあ、ご自宅でね、
はい、
最近だいぶコンディションもね、ハイバンドいいですけど、
そうですね、
どうでしょうかね、
はい、なんかやっぱりちょっと聞いてみると、うん、夕方夜でも8、
ああそうですよね、
あと6、スーッと浮いてきて、うん、長い間話してね、まあほとんど聞いてるだけですけどね、
う
ん、
はいはい
はい、
まあ1エリアからですとね、ちょうどこの辺りはまあ8方面か、あるいは 6方面ですよね、
はい、
でさらにコンディションが良くなると5、4とかね、はい、3エリアが6メーターでも聞こえてくるとか、
そうですね、
いうような感じでございますよね、
はいはい、
そうですか、まあ、あと最近はですね DX もねかなり、クラスターなんか見ますとね、
はい、
で北米ですとかねヨーロッパ方面がねたまに聞こえてるということにはなってるということになってますけどね、はい、なかなかうちみたいなね貧弱なところと聞こえないんですけどね。
いやいや何をおっしゃいますか。
まあ最近はJT65 とかね、
はい、
ああいうモードで比較的、はい、信号が弱くても更新ができるという ね、
はい、
新たな技術がありますんで、
はい、
こちらが結構賑わってますよね。
すごいですね、はい、まだ申請はまだなんですけど聞くのは聞いてますけど、うん、
結構見てますか、
はい
はいはい、
聞くっていうか見てるんですね。
そうですね、見ますというふうに、ね、表現しますけどね、
は
い、
ヨーロッパ方面がよく綺麗に
見えますか。
はい、見えます。
おー、すごいですね、
はい、
まあ、なかなかね、50.275 かな、276でしたっけね、周波数っていうのは、まあ、国内も含めてね、はい、いろんな曲がね、はい、ごっちゃになって聞こえますよね。
そうですね、
はい、なかなかそのあたりかなり混雑してきましてね、
はい、
それだけまあ人気がうかがえるという感じですよね、
はいはい、
そうですか。まあね、愛好されてる方は結構多くなるのはいいんですけどね。
増えましたよね、
うん、まあ、国内 QS を中心にやってる方とか、
はい、
DX をね、はい、主に追っかけてる方とか、
はい、
いろいろいますからね、
はい、
なかなか難しくなってきましたよね。
そうですね、
まあ、しかもあのモードはパワーをあんまり要しないで
やろうという、そ
うですね、まあ、主にね、
はい、
そういったモードでもあるので、はい、いいんですが、最近はやはり見てるとかなりもうこれフルパワーじゃないかな。
なんか信号がものすごいはっきりしてる方が、
そうです
ね、たまにいらっしゃいますよね。
まあ、俗に言うブラックアウト状態で真っ黒、まあ、表現的には真っ黒って言うんでしょうけど、ね、そんな状況になる時ありますよね、まあ、その辺のこうなんか墨焼けとかね、はい、あるといいかもしれないですよね、
はい、
そうですか。もう私はまだ北米方面は見えましたけど、ヨーロッパ方面はまだ見たことないですね。
まあ、手前の方ですけどね、
うん、はい、まあ、でもね、やはり DX をねCW や SSB に比べると、はい、まあ、比較的ね、
はい、
そういう、まあ、低電力というかね、
はい、
設備もそれほどでなくても、まあ、更新ができる、
そうですね、
モードということですよね、
はい、
まあ、そういう意味ではね非常に人気があると、
はい
はい、そうですか。ソフトは何か使っているものは、
有名なやつを、
WSJTX、はいはいはい、なるほど、まあ、最近はねいろんな JTDX とかねいろいろ新しいのが出てきましたからね、またそれによってデコード率が違ったりとか、
うん、
いろんなエディションがあってね、それぞれ使い勝手があるようですけどね、
はいはい、
まあ、なかなかね、そうなるとアマチュア無線とパソコンがこう切り離せない、
そう、
そんな感じになっちゃいましたね、そうですか、
はい、
分かりました、まあ、そんなわけでね、今日はまたちょっとなんか懐かしいネタを、ね、
はい、
少しお持ちになったということで、
はい、
もうね
BCL ネタという
なるほど、はい、
古いベリカードを持ってまいりました。
なるほど、
はい、
まあ、なかなかラジオでこれを表現するのは難しい
なかなか難しいんですけどね、はい、
島田さんこれ、BCL って何年ぐらい前に、はい、
これがですねログブックですか、 BCL のこのアドカラーのやつ、ね、こんなの今時持ってる人いませんよね。
いや、まだね撮ってる方いると思いますよ。
これにも紐解きますと、はい、これに書いてあるの
は、なるほど、
78年です、ね、
78年ですか、
はい、
30年40年前ですよね、
はい、
いやいやいやいや
いやいや、わけわからない汚い字でね、もうおそらく小学生だったと思うんですけど。
なるほど、
はい、
まあ、小学生の頃でね、やはり海外の放送を聞いてるってすごいですよね、考えたらね。
そうですよね、
そうですよね、
たまたま隣のに住んでる方が、はい、そういうのを回センサーの5800ですかね、はいはい、あれを持っててちょっと聞かせてもらったところからスタートで、
うん、
自分はもうラジカセで、いわゆる昔のあの3バンドっていうか、
はい
はい、AM、FM、SW ってやつ、
うん、SW、はい、
はい、まあ、それも下の方は3メガぐらいから、多分あれで30メガぐらいまでものすごい、うん、ただのバンドが横にあるだけでこう回すだけのやつのラジオで聞いたところからスタートなんですけど、
まあね、ちょうど78年の頃っていうのは BCL がちょうど全盛期かそのぐらいでしたかね、
はい
はい、我々もちょうどねその頃、考えるとですね、BCL ブームがねこうなんていうんですか、爆発的にこう 子供たちがね、はい、ラジオ聞き始めるちょっと前ぐらいから始めたんですよね。なんでまあ BCL って言葉がまだあまり広まってない頃から私らは始めてた記憶があるんですけどね、最初にもらったあの QSL カード、まあ、ベリカードですね、はい、あれはモスクワ放送でしたね。
あ、はい、こちらにもございます、
ね、ありますか、モスクワ放送、はい、確かね、日本放送のすぐ上の周波数で聞こえてまして、あ、そうですね、それをレポートした覚えがありますけどね、はい、
すぐそばでやってましたよ
ね
これですね。
あ、そうですね、懐かしいですね、
はい、これの、はい、何にも書いてない、ただ52年です。
あ、そうですね、はいはい、まだソビエト連邦の頃ですね、
はい、日ソ友の会の、
あ、日ソ友の会ですよね、
はいはい、
確かあの日本に支局があって、ね、そこへ送るとあの本国へ送ってもらえたのかな、なんかそんなのもありましたよ ね、
はい、
まあ、そんな時代でございましたけどね、まあ、あの全てはこの BCL からですね、アマチュア無線の世界に入っていったという流れでございますね。
そうですね、もうあごく当たり前のように。
なるほど、
はい、
当時はあのラジオは何か、
ラジオはこの頃は、このログブック書く前の76年7年のあたりはそういうラジカセ使ってました、うん、この頃はもうクーガーの2200。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
あの頃いっぱいありましたよね。
そうですね、
ナショナル、まあ、今のパナソニックですけどね、
はい、
それから東芝も出てましたね。
そう、トライ X って言いました
、ね、トライ X ですね、
はい、でクーガーの2200選んだのは、うん、あの上の、バーアンテナ、
ジャイロアンテナですね、
ジャイロアンテナ、あれが AM 受信の時の、はいはい、非常に効果を、
うん、ラジオを回さないでいいっていうね、
はい、
本体を回してよく受信してましたけどね。
そうですよね、
はい、あのジャイロアンテナって良かったですね、
はいはい、
パナソニックはかっこよかったですよね、
デザインがね、あのあとプロシードとか、
プロシードになるともういよいよもう通信型に近いというか ねそういうイメージがありましたよね、はい、そうでございます、分かりました、はい、じゃあちょっとですねこの辺で一旦一呼吸しましてですね、後半でまたその辺詳しくお話を聞きたいなというふうに思いますのでね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあこの辺で楽曲をですね、はい、ちょっと一曲リクエストをいただいて お送りしたいと思うんですが、はい、今日は何かありますか。
自分が中学生の時ですかね、めちゃくちゃ流行った頃、
うん、なるほど、
あのイーグルスのホテルカリフォルニア
を、あ、いいですね、
はい、
これ早速ね、確かイーグルスのメンバーお一人アマチュア無線のね、
そうです ね
方いますよね。
何年か前の CQC に載ってましたね、
はいはい、確か JAL さんにも
表敬訪問した、
というのをね確か覚えておりますが、はいはい、そうですね、まあ、アマチュア無線にゆかりがありますからね、
はいはい、
じゃあ早速このヒットしましたねこれね。
そうですね、はい、ちょっと長いんですけど、
はい
はい、
ではイーグルスホテルカリフォルニアお送りしたいと思います。
お願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、じゃあ QRV 後半でございますけどね、まあ、前半でね、まあ、いろんな懐かしい受信機、ね、ラジオですね、
はい
はい、ということでございましたけどね、はい、アンテナとかはなんかいろいろ工夫しました、まあ、ロッドアンテナがねラジオでね、
はい、
ついてますけどね、
一応逆 L を張ってました。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、
南北、あ、東西方向に、うんうん、7メーターぐらいですかね。
あ、そうですか、
はい、おー、
まあ、やはりね、最初はねそのロッドアンテナでなんとかやろうとするんですけど ねそのうち
だんだん、ね、こうどんどんどんどんエスカレートしていくんですよね
そうなんですよ、
はい
はいはい、結構やっぱり違いますよね。
全然違いますね。
全然違いますやっぱり、
はい、短波の曲なんか聞くときは安定が、
う
ん、
あ、
うん、しますね。
全然ね、
うん、でおまけにあとカップラーも買って、うん、あ、2200 の専用のカップラー買いましたよ。 あれ使ってましたんで、
プロシード、そうですね、はい、なんかかっこいいのありましたね、
ほぼ同じような形で、四角のやつ、
はいはいはい、
あれを右側に置きまして、あ、
なるほど、
つないで、
うん、あ、完璧ですね、
はい
はい、まあね昔そうね、アンテナカップラーありましたね。
そうですよね、
みずほ通信さんからね、なんだっけな、
KX1 じゃないです
か、あ、KX1 だ、
はい、 あのアマチュアも使えるやつ、いま、
ね、
だに持ってます。
あれですか、
あれ今817で使ってますから。
ああ、まあ実際使ってるんですか。
はい。
817はね、あれ確か 10W ぐらいまで耐えられたはずです。
はい、はい、
バリコンがね、あれポリバリコンだったんですよ、なんかね。
そうです
ね、中上げてみたんですけど。はい、あ、そうですか。まあ、あのアンテナカップラーもよく使ってましたよね。
はい、はい、
それからね、まあ、あのプリセス、あ、なんだっけ、プリセレクターか、
はい、あれも持って
ました。なんかありましたね、
はいはい、あれと KX1 とプリセレクターをセットにして、
うん、
あ、
完璧になってましたね。
はい、
とマーカー、あ、マーカーはあれか、プロシートの場合はね、
ついてますから、
ね、そうですよね、はい、私らは、まあ、あのスカイセンサーシリーズでマーカーがなかったんでね。
あ、
はい、やはりあの 25kHz とかね、 10kHz ぐらいのセパレーションの マーカーがあるとね、非常にいいなというのがあって、なんか作った場合がありますけどね。あー、マーカー自体の安定が非常に悪くてですね、全く意味なかったのを作った場合がありますけどね。はい、そうですよね、昔は直読っていうのはあんまりなかったですからね。
そうですね、
まあ、今ね、大気受信が当たり前になっちゃいましたけどね、
はい、
しわさわしてね、
その後でも R1000
R1000 ね、
買いまして。
あ、そうですか、
はい、
お、いよいよ本格的に未
だに、はい、持ってます、
うん、R1000 ありましたね、
はい、あれも外部スピーカーと両方持ってるんで、うん、あれで聞くとまあいい音しますね。
音が違いますよね、うん、そうですか、
はい、
まあね、BCL の世界はね、まあ、アマチュア無線登竜門っていうかね、
はい、
一つ前の段階でね、
はい
はい、それからね、送信を始めるタグになるというね、そういうことですもんね、
はいはい、
そうですか。そうするとベリカードとかたくさんあれですね。
そうですね、今残ってるもので今ここ持ってきたやつですけど、う
ん、はいはい、
まあ、アンデスの声、
オアンデスの声、
はい
はい、
それから北京放送、
北京放送ね、
先ほどお話にあった、はいはい、モスクワ放送、うん、から BBC、それからあとラジオオーストラリア、
ラジオオーストラリアね、
これが76年ですね。
76年ですか。あ、これはなんかあれですね、これはって言ってもあのラジオでご紹介できないんですけど。
そうですね、
よくあの PCL の、ね、いろんなポスターに載ってるような
本なんかにも、ね、そうですよね、載ってるやつですよね、
はいはい、
これもモスクワですね。
やはり海外 の日本語放送がメインで。
そうですね、 あと、プロシード2200買った頃から、あの国内の方も、
うん、
あのやるようになって。
あ、なるほど。
北海道放送とか、
お、全国制覇しましたね。
あと北日本放送、
お、あ、このライチョウのデザインは有名なやつですね。
すごいですね。 BCL の昔雑誌があった頃に必ず載ってましたよね。
載ってましたね、はい、
これが FM 愛知ですね。
お、 FM 愛知ですか、
はい、
なかなか愛知はね、受信しにくくてね、はい、あ、JJY がありますね。 JJY、
これはもうお約束ですね、
はい、
あと栃木放送、
そう、全国制覇ですね。
そうですね、九州朝日放送とか、
うん、まあ、やはり中波はどうしても夜間の受信になるんで。
そうですね、
割と夜更かししましたよね、昔ね。
そうですね、でその流れでオールナイトニッポンとか、
まあ、そうですね、はい、
聞いて、
うん、
結局寝不足で学校に行く、
まあ、そんなパターンでしたね、
はい、
私たちもね、地元のローカル、まあ、この辺ですと日本放送ですかね、を聞いてるんですけど、オールナイトを聞くときはね、他局を聞いてましたね。
そうですね、
あの地方局をわざわざ受信して聞いてたっていう、
はい、
そういうのことをやってましたけどね。
わざわざちょっとこう、あの時間差がある
の、そうなんですよ、フェージングがあったりね、同じ番組でもあの違う時間にね、あの先に放送を聞けたりなんかするのもありましたからね。
あ、そうですね、
そんなこともやってましたね、
はい、
はいはいはい、なるほど。まあ、BCL もね、
はい、
このベリカードをこう、ね、
はい、
たくさん集めるっていうところもあるんですけど、
は
い、いろんな例えば海外の放送だと、
はい、
いろんなものを別々にいろんなカード以外に送ってきますよね。
そうでしたね、そうでした、はい、そうでした、
あの北京放送はの切り絵とか、
はい、
必ず送ってきていただきました。
まだあります。
ありますか、
はい、
あれも貴重ですよね。
そうですね、
毎回ね送っていただいたんで、あれは良かったですよね。
綺麗でしたよね、
うん、まあね、今あの話題の P5 のね、はい、未だに日本放送やってますけどね、もちろんね。
そうですね、
あの国はね、はい、
あの一応このログブックにもその記録が残って
ありますか、
はい、
まあ、当時と変わらぬ、もう、まあ、本当に変わんないですよね、今のね。
何にも変わってないですね、
は
い、いつものあの口調で、
あの口調でね、
はい、淡々と喋ってるだけで、
うん、まあ、アナウンサーさんの声を聞いても当時と変わらないような気がするんで、同じ人が喋ってるのかって気がするぐらいですよね。
もしかしたらそうかもしれませんね
そうかもしれませんけどね、はい、あちらもちゃんとカードをいただきましてね、非常に返信率は良かったですね、割と早くカードは来たかな、ベリーカードはね、はい、まあね すごい渋いカードでしたけどね、はい、ありましたよね、はい、まあ、それからあと番組表とかですね、いわゆる国のこう紹介の資料とかパンフレットみたいなのがあったり、まあ、いろいろありましたよね、そういうのも楽しみでしたね、
はい、
うん、はい、まあ、なかなか海外へね郵便を送るっていうことも、まあ、子供の頃はね、はい、なかったですからね、それも一つなんか楽しみでしたよね、
そうですね、
海外から郵便が来るなんていうのはね、ありませんでしたからね、
なかなか来なくてね、はい、アンデスの声なんか、
う
ん、
HCJB ですか、
はい、
ね、うん、
尾崎さんがこっちにいる時にもっと早くしてよお話しした覚えをありますね、
直接話したんですか、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、なかなか尾崎さんが直筆で手紙書いてね、
そうですね、
いただいてね、それが同封されたりしますからね、
いつもいつも、心のこもったお便りを、
そうですね、
ほんのちょろっとした、はい、紙でしたけど、
はいはい、
今でも取っといてあります、
そうですね、
はい、
そういうのが嬉しいですよね、
嬉しいですね、
うん、はい、まあ、今ね尾崎さんはオーストラリアかな、ラジオオーストラリアの、設備を使ってたのかな、なんか別で今放送してますよね、
あ、
番組だけは、はい、
はいはい、
まあ、しかしね、日本語放送がだいぶ少なくなっちゃいましたからね、
減りましたね、
今ほとんど東南アジア系がほとんどじゃないですかね、
そうでしょうね、はい、はい、
ヨーロッパ方面含めてはほとんどないですからね、
そうですね、
まあ、有名どころのねドイツとかイギリス、
はい、
周辺みんななくなっちゃいましたもんね、
寂しいですね、
はい、まあ、ドイチベレとかね、はい、あの辺りは私も好きな放送局だったんですけどね、
そうですよね、
まあ、そんな思い出もございますよね、
はい、はい、
まあ、BCL たまにやられてますか今、
いやそれほど、まあ、一応今のリグってゼネカバじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
だからこうなんか聞こえないなと思ったらAM モードにして15メガぐらいから上下、うん、なるほど、舐めてっても、うん、ああ、おなじみさんかって感じで、
なるほどね、はい、うん、まあ、私たちがね覚えてる BCL で一番、まあ、思い出残ってるのは、ね、やっぱりこの近くに JJY の送信所があったんですよね、
はい、
小金井に JJY の送信所があって、
ありましたね、
これがねものすごい勢いで送信してましてね、
よかったですね、
あ、ベリカードありますね、
はい、
で当時の BCL ラジオはもう、まあ、どうしようもない状況で、
そうですよね、
もう高編長どこじゃなくてどこ回しても JJY 聞こえるね、そんな感じでございましたからね、
は
い、
周波数が 2.5 キル、2.5 メガ、うん、5メガ、10メガ、15メガ、はい、これがと、
そうなんですね、
1メガでしたっけ、うん、はい、
まあ、その辺があってですね、
はい、
まあ、なかなか停波する時間がね10分間だけあって、
はい、
その間だけ BCL 楽しんだって覚えがありますか、
ね、ありますね、はい、
特にでかいアンテナ上げるともう必ずそういう状態になっちゃってどこでも
拾っちゃって、
信号がずっと聞こえてて参ったことはありますけどね、
はい、
はい、まあ、そんなような思い出もございましたけどもね、
はい、
はい、というわけでねもうちょっと時間でございますけどもね、はい、まあ、アマチュア無線を始める前のきっかけということでね、
はい、
まあ、BCL の話いただきましてね、ありがとうございます、
ま
あ、またたまにね BCL やりたくなりますよね、こういうのね話しますとね、
はい、
まあ、HF の無線機でねまた聞きたいなと思いますよ、
そうですね、
はい、はい、というわけでね今日は、というわけでですね、BCL ネタを中心にお送りいたしました、ゲストは下田さんですね、 JN1GLD さん来ていただきました、ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
はい、というわけでございましてね、今夜もお送りしました QRL でございますが今日はね、ゲスト GLD さんに来ていただきました、
ありがとうございました、
はい、いつもねローカルさんでございますからね、ありがとうございます、まあ、なかなか今日はね懐かしいものをいろいろお持ちいただきましてね今日 BCL ネタで盛り上がりましたけど、
そうですね、
懐かしいですこのリポート便箋
すごいですよ ね、このアドカラーさんの作ってた、はい、企画監修山田浩二先生ですよ、
う
ん、
先生ですね、
はい、はい、
山田先生はもうね残念ながらねサイレントキーになられたんですけれどもね、
そうですね、
はい、残念なね今もね、健在であればBCL を考えやってたでしょうね、
おそらくそうでしょうね、
アマチュア無線のコールサインもお持ちなんですよね山田先生はね、
はいはい、
子供の頃は神様でしたからね、
そうですよね、いろいろ本とか買いました、
買いましたよね、
はい、
BCL マニュアルはね、
はい、
まさにバイブルでしたからね、
そうですね、
同じ本を買い直してしまいました保存用に
あ、わかりますその気持ち
非常にねそのぐらい大切にしてましたけども、ね、はい、そうでございますか、なんかいろいろ書いてありますか、
そうですね、この中を
残ってますね、まだ用紙が、
用紙も残ってますよ。
このあれが懐かしいですね、このね、
このプロシードですよね、2800、こっちなんか820かな、
R820 じゃないでしょうかね、これ ね、この時代ですよね、
はい。
まあ、アドコラーさんはね、あの QSL カードとかね、そういうのも作ってますからね。
そうですね、
はい。一番ね BCL の時代でいろんなグッズを出してたところですよ ね、はい。まあ、レポート線と、ログですね。
そうですね、有名な手書きでも、はい、今でも自分も愛用してます。
そうですか、はい、ログをね、今日ログブックをねお持ちになりましたけどね、これももう
BCL のログなんて多分
現存してるの、なんかウルトラマンのシルが貼ってあるところが笑えますね、はい、
ですよね、
はい、
はい。
まあ、これを見るとね、なかなか懐かしい思い出でございますけどもね、はい。というわけでね、また一つ FB のお話を聞かせていただきたいなということで、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。